主は皆さんと共に。ルカによる福音。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきた時、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさいと言うであろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことをみな果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。キリストに賛美。まあ、今日の福音書はルカの17章、ちょっと奇妙な、イエス様の勧めでもありますね。からし種一粒の信仰があれば、桑の木がですね、この海に根を下ろせと言ってもそうなるというわけですが、まあ、あんまりこれはしない方がいいと思いますけど、桑の木が神戸港にですねぷかぷか浮いてたら、まあ船の運航にちょっと邪魔になりますし、何のためにですね桑の木を海の中にこの浮かべなきゃならないのか、ちょっと意味不明な、お話ではありますが、ルカの福音書の読み方の大事な点はですね、ルカの福音書というのはこの前後関係をこうつなげて読むことが必要なんですよね。こう一つの話をしたら、その話をこう何ていうんですかね、この展開したり深めたりするために次の話があって、その話をまた深めたり広めたりするために次の話があるということなので、ルカの福音書はつないで読むっていうことが大事なんですね。じゃあなんでこの桑の木の話をするのか、そのこの前に何の話があるかといったら、許しの話が描かれている。つまり1日に7回までも人を許せと。1日に7回許すっていうんだから、もう相当相手は変えることができないことですよね。でそれを日に1日7回まで許しなさいということを言っている話があるんですよね。でそれでこの話になるんですが、人を許すのがどんなに難しいかっていうことだと思います。なかなか人を許すことは簡単ではないということですね。皆さんもそういうことがあるかもしれないけど、どうしてもこの人だけは許せないと思える人が、もしかしたら一人ぐらいおられるかもしれない。でも本当に人間の私たちの心の中にあることは、人を許すことができない自分の固くなさ、それはもう本当に桑の木がですね、根っこが土の中に深く入っているように、もうちょっとやそっとではですね動かすことができないぐらい根を張っていることなんですよね。人を許せない心とか、あるいは許しだけの問題ではないですけど、こう自分の心配事とか囚われていること、これだけは譲れないっていう、結局自分の自我の自分自身の執着みたいなことにつながってますけど、これだけはできないっていうですね、そういうものが自分の心の中に根を張ってるっていう話なんですよね。でそれをからし種、ね、一粒ほどの信仰があるならば、自分でというより神様が引っこ抜いて海の中に投げ捨ててくださるっていうことですね。 まあ、聖書の中で海っていうのはあんまりいいものじゃないんです。聖書の中ではですね。だから海の中にっていうのはもう本当に何かこう引っこ抜いて神様が葬ってくださるというようなイメージで語られていることなんですよね。でもそれにはやっぱりそこまで何か大きく自分を変えてもらうにはやっぱり信仰なしにはありえないということ、まあ、それを語っていると言えるでしょう。逆に言えばそのような自分の中に大きなこう根を張る問題があるとしたらやっぱりからし種一粒の信仰で神様に変えてくださるように心から私たちは願うことができるとまあいうふうに言えるんじゃないかと思いますね。まあ許しのことではないですが、まあ、イエス会の中に、まあ、神父さんではなくてブラザーと呼ばれる人がいるんですね。修道士、まあ、六甲教会ではほとんどおられなかったからご存知ないと思うんですが、まあ、神父のような仕事はしないですけど、修道士として働かれる方がイエス会の中に何人もおられて、まあ、大学で教えたり、高校で教えたりする人もいれば、まあ、家の中の修道院の中の、まあ、雑用のような仕事ですね、そのようなことにも携わっている方々や、まあ、仕事はさまざまですけども、そう修道者の方がおられて、もう今すごいおじいちゃんですけど、そのブラザーが一度私に語ってくれたことがあって、まあ、今じゃ当たり前ですけど第二バチカン公会議の後ですね、やはりこの信者がやっぱり活躍しなきゃならない、信徒使徒職という考え方で、まあ、信者が一人一人自分も役割を持って果たしていろんなことをやらなきゃならないというふうになったわけですよね。まあ、六甲教会もそのような流れで来てるわけですが、そうするとそのブラザーは自分のアイデンティティがこのなくなってしまうというんですね。ブラザーとして自分が何をすべきなのかがこう迷っちゃった。つまり信者さんが何でもできるんだったらブラザーみたいな自分がすることがこうなくなっちゃうというかですね、まあ、そういう何かこうなんていうんですかね、証明の危機というか自分の役割喪失っていうのが、まあ、それに非常にまあ苦しんだことがあったというんですよね。でその結局ブラザーは祈りを深めている中で自分の召し出しは何なのかをはっきり悟った。それはまあ彼が言ってたんですけど、ブラザーの役割は祈りだと、祈りの中で生きていくことが自分の使命だと、まあ、例えば庭仕事していて庭の草を抜く、その草を抜く一本一本の草に神様を見ながらこの草を抜く、だから外から見たらただの草抜きでしょうけど、でもその神の恵みの中で一本一本の草をそこに神様を見出しながら自分は草を抜くから、それは自分の召し出し、自分の一つの生きていく意味だということを、まあ、彼は深く深く悟ったんですよね。それから彼の中でこう迷いがなくなって、そしてこの後に書いてある話の通りなんですよね。畑を耕したりするだけが神様に使えることじゃなくて、食事の用意をして食事の給仕までする、その一つ一つがやはり彼にとっては祈りの中で果たしていく自分の仕事だと。でそこには自分に命じられたことを果たすだけで通るに足りないしもべだという気持ちで自分の務めを果たすことができるようになったということですよね。この深い謙遜さには神様に対する感謝の気持ちと神様の恵みの中に生きているからこそ自分に与えられた小さな仕事を取るに足りないしもべとして果たしていくことができるようになったということなんですね。まあそのブラザーはもうおじいちゃんのおじいちゃんですけども、まあその生涯を喜びと感謝のうちに謙遜な、まあごくごく単純なですね、まあ 修道院の中の雑用のような仕事や庭のような仕事を喜びのうちにずっとまあされていて、今でもまだされていますけれども、私たち一人一人にはまあそれが許せない心であったり、あるいは何か危機的なことが、心配事が自分の心の中に桑の木のようにですね、根っこを張って自分を苦しめることもあるでしょう。でもからし種一粒の信仰があれば、やがてそれは主がそれを抜いてくださって、感謝と賛美のうちに歩む道を主が示してくださる。自分にとらわれてたらこの木の根っこを手放せないんですけど、まあ本当に信仰のうちにそれを手放したら、主がそれをパッと抜いてくださってですね、自由と愛の心、感謝のうちに私たちは日々の小さな務めを果たしていく恵みが与えられていると思いますね。私たちが本当に小さな、場合によっては大きなとらわれを置いて、謙遜のうちに、感謝のうちに、まあ、この1週間歩んでいくことができるよう、神様に恵みと力を願いたいと思います。